旧約聖書申命記8章6節から10節をお読みします。旧約聖書329ページ申命記8章6節から10節です。あなたの神、主の命令を守って、主の道に歩み、主を恐れなさい。あなたの神、主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからである。そこは谷間と山に湧き出る水の流れや泉と深い淵のある地、小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ザクロのある地、オリーブ油と蜜のある地である。そこはあなたが不自由なくパンを食べ、何一つ足りないものがない地であり、そこの石は鉄で、その山々からは銅を掘り出すことのできる地である。あなたが食べて満ち足りた時、主がお与えくださった良い地についてあなたの神主を褒めたたえなければならない。先月の暗唱聖句は五節でした。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。その前の二節から四節では荒野における訓練について、過去の訓練試みについて語られていました。それに対して今日の箇所は、これから起こるであろう未来における訓練、または試みについて語られています。今度は荒野ではありません。それとは対照的な良い地における試みです。それは私たちの人生でも起こりうる試みです。祈りが叶えられた時に起こる試み。豊かに与えられて満たされた時に起こる試みです。そのような訓練を通していよいよ信仰者として成熟していくことが私たちの願いです。そのためにもモーセを通して語られた御言葉によって共に教えられたいと思います。最初の6節はこれまでも繰り返されてきた基本的な命令です。一番近いところでは一節にも同じような命令がありました。ただし全く同じ表現というわけではなく、それぞれの箇所には独自の表現が伴っています。8章6節、あなたの神、主の命令を守って、主の道に歩み、主を恐れなさい。ここでは、主の命令を守るとはどういうことなのか、そのことがそれに従属する2つの命令によってわかります。一つ目は、主の命令を守るとは、主の道に歩むことであるということです。主の命令を守るということには、当然、御教えの内容を正しく受け止めることが含まれています。正しい教理を学び、正しい教理を保持するということが含まれています。しかし、それだけではないということです。実際に、主の道に歩むということがなければ守ることにはならないということです。それは主の御教えに従うということです。教理を実践するということです。遠くの高い丘の上から主の道を眺めて研究して、ああだこうだと言ったり、またそこを実際に歩んでいる人々のことを批評したりする、そうではなくて、自分自身が実際に主の道に立ち、主の道を自分の足で進むということです。決して傍観者ではなく、常に自分自身が当事者であるということです。礼拝について学ぶだけでなく、自分が礼拝者になる。祈りについて学ぶだけでなく、実際に自分が祈る。愛について学ぶだけでなく、自分が隣人を愛し、仕える、与えるということです。 常に自分自身が神の恵みに信頼し、神の恵みに押し出され、神の御前で生きるということです。二つ目は、主の命令を守るということは、主を恐れることです。モーセはここで、民の一人一人が神を個人的に知っているということを求めています。というのも、この恐れをイスラエルの民が学んだのは、ホレブの山で顔と顔と合わせて直接御声を聞いたことによったからです。顔と顔と合わせて神と交わることができる御民であればこその神への恐れです。神との個人的関係、人格的関係、神との生きた交わりに生きているということが主の命令を守ることには含まれています。したがってもしこの2つ、主の道に歩み主を恐れるということが欠けているなら、主の命令を本当の意味で守っているとは言えないということになります。この2つが欠けているにもかかわらず、表面的に命令を守るふりをすることもできるかもしれません。しかしそれでは形だけで中身のない名ばかりの宗教となってしまいます。実際現代のユダヤ教の中にも世俗派と呼ばれる人々がいます。世俗派のユダヤ教徒たちですね。彼らは文化伝統としてユダヤ教の行事や祭事を部分的には守ります。だからといって神を信じているとは限らないわけです。聖書を神の言葉と考えているわけではありません。その中には無神論者さえも存在しうるわけです。単に文化や伝統として自分をユダヤ教徒とするわけですね。もちろんキリスト教においても同じことは起こりうるし、実際に起こっているわけです。名ばかりのキリスト教徒として歩むのではなく、真のキリスト者として歩みましょう。そのためにも自分自身が主の道を歩んでいるかどうか、自分自身が主を恐れているかということを私たちは絶えず吟味する必要があります。傍観者ではなく当事者として、自分が神の前に出て恵み深い御手により取り扱われていくことを求めていきましょう。さて、これからイスラエルの民に起こる試みにはそのような危険がありました。良い地に導き入れられ、豊かにされ、満たされたとき、主を忘れて名ばかりのイスラエル人になることがないようモーセは求めたのです。さらにモーセは民を未来の試みに備えさせるため、良い地について具体的に語り始めます。7節、あなたの神主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからである。そこには谷間と山に湧き出る水の流れや泉と深い淵のある地とあります。6節の命令を与えた理由が7節以降の内容です。主があなたを良い地に導き入れようとしておられるので、だから民は主の命令を守る決意を新たにする必要がありました。というのも、その地があまりにも良い地であったからです。その説明が続いていきます。水の流れとは、これは川のことですね。わざわざ水のとありますので、たまに鉄砲水が流れる和地のような水なし川のことではなく、いつも水が流れている川のことです。泉は泉ですね。もちろん井戸も泉の一つかもしれません。そして深い淵とは池や湖のことです。川、泉、池、湖、全部水ですね。そのようにして谷間と山を水が行き交う。これまでイスラエルが住んでいた砂漠とは対照的に、水が豊かにあふれる地。事実、イスラエルには北のヘルモン山という豊かな水源があり、 そこから流れ出た雪解け水がヨルダン川となり、ガリラヤ湖に流れ込み、そして視界に注いでいます。その他にもあちらこちらに泉が散在しています。次の8節は食料となるものについてです。小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ザクロのある地、オリーブ油と蜜のある地です。地である。最初の2つ、小麦と大麦は主食となる穀物ですね。そこからパンが作られるわけです。またブドウ、イチジク、ザクロは果物です。ブドウからワインが作られます。そしてオリーブ油と蜜です。オリーブ油は、オリーブ油は体に塗るなど様々な用途で用いられました。当然食事にも使われました。そして蜜、乳と蜜の流れる地という表現にもある蜜ですね。蜜というのは濃縮された糖分です。オリーブ油と同じように料理につけて食べるものです。当時のこの蜜が具体的に何を指していたのかまでは分かりませんが、イスラエルの代表的な蜜として、すぐに思いつくのはナツメヤシの実から作られた蜜ですね。デーツハニーと呼ばれるものです。今はもちろんイスラエルに行けばお土産にも買うことができます。まあ、行かなくてもインターネットでも日本で買うことができます。そのナツメヤシにしても、そしてここで挙げられているブドウ、イチジク、ザクロにしても、栄養とミネラルが豊富で今ではスーパーフードと呼ばれるような食物です。まさにアラノとは対照的な地でした。アラノには、砂漠には何もありませんでしたが、この良い地には果物が豊富に実る、まるであのエデンの園を想起させるような場所でした。そうであれば9節前半で言われていることにつながります。そこはあなたが不自由なくパンを食べ、何一つ足りないものがない地である。不自由なくとは、欠乏することなく、不足することなくということです。パンが十分に食べられる、そして他の食物や物資も何一つ足りないものがない。当時と現代ではもちろん状況は違いますが、現在の日本の食料自給率はたった 38% しかありませんが、イスラエルでは 95% もあるわけですね。農業大国と言われるまでになっています。そうなるまでにはさまざまな努力があったにせよ、もともとそのような素地を持つ国土であったと言えるでしょう。最後に9節後半で挙げられているのは鉱物資源に関してです。そこの石は鉄で、その山々からは銅を掘り出すことのできる地である。今の感覚で言えば、そこには石油がいっぱい眠っているという、それと同じような感覚かもしれません。当時はそれは鉄や銅でした。実際に今でも視界から紅海までを結ぶアラバの谷には多くの鉄や銅が埋まっているとされ言われています。事実、アラバの谷の一部であるティムナ峡谷と呼ばれる場所では古代の銅山跡が見つかっており、そしてソロモンの時代にもそこで大量の銅を発掘し、エルサレム神殿で用いられるなどしたと考えられています。ただ鉄に関しては古代のイスラエルでは山々から掘り出すより主には輸入に頼ったようです。ただし、普通は鉄の石といえば鉄鉱石を思い浮かべるところです。しかしガリラヤの地域で取れる玄武岩という黒い石ですね、その石にもやはり鉄分は含まれているわけです。ですから玄武岩には磁石もくっつくわけですね。ですので、もしかしたら玄武岩にも そこの石は鉄でという言葉が当てはまるのかもしれません。いずれにせよ、以上のようにこれから民が導き入れられようとしている地は素晴らしい場所でした。何もかもが揃っている。エデンの園のような、まさに良い地でありました。その良い地において民がすべきこと、しなければならないこと、それをモーセは十節で指示します。あなたが食べて満ち足りたとき、主がお与えくださった良い地についてあなたの神、主を褒めたたえなければならない。主を褒めたたえること。これこそ、これから試みを受けようとしている民に対して、それを乗り越えるためにモーセが与えた秘訣でした。食べて満ち足りたとき、主の道に歩むことをやめ、主を恐れなくなり、名ばかりのイスラエル人となってしまうことを防ぐための秘訣でした。過去40年の荒野における歩みを振り返るなら、それは何もない場所で苦しみ飢え渇き、その中でただ主の養いに信頼するかどうか、主により頼むかどうかのテストでした。しかしこれからは状況が変わろうとしていました。食べるにも飲むにも資源にも困らない豊かな生活があるということは、もう訓練は終わったのか、これでテストは終わったのかと思いがちですが、そうではなかったのです。食べて満ち足りたときに、それでも一貫して自分たちを養ってくださっているのは主であると信頼し、主に感謝と賛美を捧げるのかどうかというテスト、それが続いたのです。確かに人は豊かになったときに神を忘れてしまいやすいと言えます。それは自分自身を神とするという生まれながらの罪の性質に由来するものです。日本語にも困った時の神頼みという言葉がありますように、普段は神に頼らなくても貧しい時だけ頼ろうとする、そういう時だけ自分の弱さや限界を認め、自分が小さな人間に過ぎないことを認めるのです。しかし一旦窮地を脱したり、事態が好転したりすれば、すぐ神を忘れ、神の助けなど必要ないと錯覚する。そして自分を神として自分に信頼するという元いた立ち位置にすぐさま戻ってしまうというわけです。まさにそれは困った時の神頼み、叶わぬ時の神頼みというものです。そのような態度によって明らかになることは、結局はその人の信仰は自分を中心に回るだけの単なる御利益信仰に過ぎない。真の悔い改めには至っておらず、根本的な意味で作り変えられていないということです。すなわちテストにかなわなかったということになります。ただし忘れてはいけないのは、一度テストにかなわなかったからといって神は私たちを見捨てるようなお方ではないということです。試練の結果、自分の不真実に気づかされたとき、罪深さに気づかされたとき、真心から悔い改めて神に立ち返るなら、神はキリストにあって私たちを許し、またやり直させてくださるお方であるということも覚えておきたいことです。もちろんテストをパスしたかどうかという単純な問題ではなくて、神はすべてをご存知の上で私たちを永遠の救いの中に守り、最善のご計画へと導いてくださる全知全能の神であられます。ですから単純にテストにかなったかなわなかったと言えるわけではありませんが、ただ今日はあくまで分かりやすく考えるためにそのような表現を使わせていただきます。ではどのような反応がかなったと とされるのか。その答えはすでに6節にありました。主の命令を守り続け、主の道に歩み続け、主を恐れ続けるということです。また10節も同様にその答えと言えます。6節は一般原則ですが、10節は特定の状況における具体的な答えです。主を褒めたたえること。主がお与えくださった良い地についてとあるように、主がすべてを与えてくださったと認めて、感謝し、主に栄光を期すことです。ですから、豊かさ自体が悪ということではありません。豊かさによって主を忘れることが悪であるということです。そうではなくて、豊かに与えられたときに、それゆえに神を褒めたたえることが期待されています。そのようにして、試みのときにも主を恐れ続け、主に栄光を期すとき、それはその人の信仰が本物であるということ。神への真実な愛を持っているということが証明されるのです。そして神はそのことを大いに喜んでくださいます。なぜなら5節にありましたように、神は人がその子を訓練するようにあなたを訓練されるからです。試練を通して神の子供たちが信仰を証しし、霊的に成長し成熟していく姿を神は喜んでくださるのです。ただし気をつけたいことは、このテストはなかなか自覚しにくいということです。逆境における試練はある意味では分かりやすいわけです。苦しいので試練を受けていると自覚しやすいのです。しかし殉教における試練は自覚を持つのが難しいと言えます。なぜなら苦しくないからです。苦しいどころかむしろ満ち足りて楽であって安らいでいるのです。ですから試みの中にあるという意識を持ちにくいわけです。そういう意味では逆境の時よりも殉教の時の方がより難度の高いテストであると言えます。満ち足りて幸せを覚えている時、試みを受けているという自覚がないなら、自分の歩みを吟味することを忘れてしまうでしょう。そして試みを受けていることに気づかないまま、いつの間にか主から心が離れていってしまうのです。ですから今日このことをしっかり忘れないよう覚えましょう。それは殉教は逆境以上の試練であるということです。それへ私たちは満ち足りている時こそ、与えられている時、叶えられている時こそ、いよいよ切に主キリストを慕い求め、神を褒めたたえましょう。モーセはそのようなさらなる難しい試みにかなうものとなる秘訣として、主を褒めたたえなければならないと教えました。同時にそれは神が期待しておられたことでもありました。民が良い地に入り幸せになり、ご自身の皆が褒めたたえられることを神は期待しておられました。なぜなら、そもそもそれこそが人間本来の目的であるからです。それこそが神の民の使命であるからです。主は預言者イザヤを通して神の民について、私の栄光のために私がこれを創造したと言われました。イザヤ書43章7節です。私の栄光のために私がこれを創造した。またウェストミンスター小教理問答問一の答え、人の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことです。 このようにある通りです。人の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことです。神を褒めたたえることこそが人としての最大の務めであるのです。私たちが今ここに集っているのもその務めを果たすためですね。私たちはただ単に礼拝のプログラムで決められているから、司会者がアナウンスしたからなんとなく立ってなんとなく声を出して賛美するというのではありません。そうではなく、私たちの最大の目的であり至高の務めを何としても果たすために、喜んで果たすために心合わせて祈り賛美し、真心から信仰を告白するのです。いつもその使命感を携えて毎週の礼拝に臨みたいものです。なぜなら私たちクリスチャンも同じ試みの中に置かれているからです。物質的な意味で言えば確かに個人差があります。皆が一様に満たされているとは言えません。しかし霊的な意味で言えば、クリスチャンは皆誰もがこれ以上ない最高の恵みを受けています。十字架の救い、罪の許しと永遠の命はすべてのキリスト者に何の区別もなく与えられています。パウロはそのような素晴らしい恵みの現実をエペソ人への手紙1章3節でこのように語りました。キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。パウロもここで神を褒めたたえています。天上にあるすべての霊的祝福をもって祝福してくださっているからです。またエペソ1章23節には、教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところですあります。このようにキリスト者にはすべての祝福が、霊的祝福が注がれ、キリストの体である教会にはキリストの恵みで満たされているのです。確かに未だ私たちにとってその全容が明らかにされているわけではありません。その恵みと望みがどれほど栄光に富んだものなのか、まだはっきりとは見えておらず、十分に味わえているわけではありません。しかしすでに与えられているという事実には変わりはありません。またそのたとえ一部であっても、その素晴らしさを私たちは確かにすでに味わっているのです。御言葉を通して神を知り、聖霊に導かれて神と交わり、キリストをあがめる喜び、罪を許された平安、キリストにある交わりの麗しさ、永遠の御国と体のよみがえりという確かな希望、確かな真理を知った喜び、そのような霊的祝福は私たちの心を満ち足らせて余りあるものです。だからこそすべてのキリスト者はこの試みを受けています。主が与えてくださった良い地について、主を褒めたたえているかどうか、主に感謝し、主に栄光を期しているかどうか、神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことを最大の喜びとし、最大の務めとしているかどうか、父なる神は私たちを今もご覧になっておられ、試し、訓練し、成長させ、御国に導き入れようとしてくださっています。お祈りしましょう。全知全能の父なる神様、偉大な聖なる皆を心から褒めたたえます。一人子をお与えになったほどに、 私たちを愛し許し、天上のすべての祝福を注いでくださっている恵みを感謝いたします。それへどうか名ばかりのキリスト教徒ではなく、主の道を実際に歩み、主を恐れるキリスト者とならせてください。どうか私たちの唇を開き、あなたへの賛美をいつも授けてください。貧しい時にも、富んでいる時にも、飢えている時にも、満たされている時にも、ただあなたを信頼し、あなたを褒めたたえる私たちとならせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。